塀の中の白い花、本当に何もやってません。
何もしていないのにある日犯人だと決めつけられてしまう。何もしていないのに刑務所で何ヶ月も何年も過ごす羽目になってしまう。人生も夢も自由も奪い取られてしまうことになります。そんな冤罪が残念ながら世の中にはまだまだたくさんあります。この番組は冤罪が誰の身にも起こりうる身近な問題であることをお伝えし、一緒に考えていただくきっかけになることを目指している番組です。この番組は塀の中の白い花運営委員会の提供でお送りいたします。はい、本日も番組をスタートしていきたいと思います。本日はですね、いまいち事件に再びスポットを当てて、放送をお送りしたいと思います。今月10月の23日の水曜日ですね、最高裁で必ず無罪、一日行動という、大掛かりな宣伝と、そしてですね、衆議院議員会館内での院内集会がございます。それに向けてですね、今たくさんの人を集めようとしておりますので、もう一度今一事件のことをお伝えしていこうと思っております。今年の5月20日に、今一事件で容疑者とされてしまった勝又拓也さんのお母様、勝又恵美子さんにインタビューをしているんですけども、そのインタビューの内容をもう一度聞いていただこうと思っておりますよ。私もですね、こういう番組を通じて息子は無罪ですと書かれたチラシや名刺を持ってですね、あちこち奔走されている親御さんに何人かお会いしましたけれどもね、心中察するにあまりあるなという感じなんですけどね。まずはですね、今手元に、最高裁で必ず無罪と書かれたチラシがあるんですけれども、お母様のメッセージが書かれておりますので、これを簡単にご紹介したいと思います。拓也は私の再婚相手との間の子供たち3人の面倒をよく見てくれました。子供たちが大好きなカレーライスを作るとき、ルーを使わず自分で香辛料を調合します。優しい拓也の味、子供たちに優しく接してくれました。私たちはどこにでもいる山あり谷ありな家族です。でも優しい拓也がどうして残忍な事件を起こすことができるでしょうか。私たち家族には理解できません。一日も早く無罪を勝ち取り、拓也を取り戻したい。皆さんの力をお貸しください。ということなんですけどもね、早速勝又恵美子さんのインタビューをお聞きください。まずですね、番組をスタートする前に、今一事件のことを簡単にご紹介したいと思います。今一事件は2005年12月1日、栃木県の今一市、現在の日光市ですね、こちらの方で小学校1年生の女の子が行方不明となって、翌日茨城県常陸大宮市の山林で遺体となって発見されたという事件です。警察は事件発生から約8年後にですね、勝又拓也さん当時31歳を商標法違反、偽ブランド品の譲渡目的で所持していたという罪で別件逮捕し、その身柄拘束を利用して今一事件の取り調べを続け、拷問のような取り調べの末にですね、勝又さんを自白に追い込み、殺人罪で逮捕起訴しました。勝又さんが強要された自白では、学校帰りの女の子を拉致して自宅アパートに連れ込み、わいせつ行為を行い、茨城県の山林まで車で連れてきて、女の子の右肩を掴んで正面から胸をナイフで10回刺して殺害し、遺体を投げ捨てたとされています。この事件の特徴は、勝又さんと犯行を結びつける物的証拠は何もなく、有罪を支えているのは自白だけという極めて脆弱な状況証拠だけということですね。もし勝又さんの自白通りならですね、女の子にわいせつ行為をして女の子を立たせたまま10回刺してというような犯行の際にですね、必ず勝又さんの DNA や証拠などが現場にも残されるはずなんですけれども、勝又さんの DNA、 そして勝又さんが犯人であるということを示す証拠は何も出てきてないということなんですね。ストーリーもでっち上げ、 DNA もなし、物的証拠もなし、それなのに殺人罪ということで、現在最高裁で争っているというのが今一事件ですね。 2016年の4月にですね、宇都宮地裁は状況証拠だけでは勝俣さんを有罪にできないが自白は信用できるとして無期懲役の刑を言い渡しました。2018年の8月2審ですね、東京高裁の第5刑事部は自白の核心部分である殺害日時場所とこの時の状況については信用できないと地裁判決を破棄。ここで本来だったら無罪にならなきゃいけないんですけどね、殺害日時場所について訴因の変更を認め、身柄拘束中にお母様に宛てた手紙、本当にごめんなさいという手紙を勝俣さんが犯人でなければ説明がつかないとして証拠として採用しまして、再び無期懲役の判決を言い渡すことになるんですね。これも本当におかしな話でね、地裁の判決はおかしいと言っておきながらですね、無罪にすることなく再び別の理由で別の言いがかりで無期懲役の刑にしてしまったというわけです。今日はですね、勝俣拓也さんのお母様、勝俣恵美子さんにお話を伺いたいと思います。このインタビューはですね、冤罪布川事件の国家賠償請求訴訟を支援する会の、事務局でコピーを取ったり折り込み作業などをしている、その脇で、収録しておりますのでね、ちょっと聞き苦しい点があると思うんですけども、この点は何分ご容赦ください。はい、それではここからはですね、勝俣拓也さんのお母様、はい、勝俣恵美子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。はい、
最近の拓也さんのご様子はいかがですか？
そうですね、先週もあの東京拘置所に行ったけど、
はい、
本当に拘置所というのはね、刑務所と違うから、中に行ってもやることがないし、
はい、
だからずっと弁護士たち の、 その国葬分追加の分とか、はい、あとはなんだから片野先生の論文、
はい、
ずっと読み直してんの。
毎回
行くと、おっかこれ絶対読んで、それやっと判例時報取り寄せて、
はいはい、
その方の加藤の先生の書いたの論文ね、何回も読み直したら、
あ、そうですか、
本当に素晴らしい。だからもう本当にその判決文読み直し、あと他の専門の先生たちの、
はい、
その内容とかいっぱい読み直してる。それの他にずっとそのなんだかな、般若心経、
はい、
ずっと書いてるから、それかお菓子食べるか、だからどんどん太ってるだから言ったらいや、ちょっとダイエットしないと、はい、今度無罪で判決出た時に、こんなぽっちゃりになっちゃったら恥ずかしいよってずっと笑いながらで話してま す、
で、 す、まあ、でも笑顔があるんだったらね、ちょっと安心ですよね。
そうですね、はい、
以前もお話ししましたけど、拓也さんは実は私の息子と年齢も近くてですね、なんか雰囲気すごく似ていて、ちょっと人事と思えないんですけど、
はいはい、
普段の拓也さんはどんな青年なんですか？
そうね、私仕事が忙しくてもうほとんどうちにいない状態、
はい、
だからほぼ拓也の日に右手借りて、食事、洗濯、
はい、
そのうち中の掃除、子供の送り迎え、下の弟妹、
はい、
3人の送り迎えほとんど拓也が担当してる。
ああ、そうですか。
だから本当に
優しい青年ですね。
本当に家族思い、で言っても恥ずかしくないぐらいの青年ですね。
はい、あ、そうですか、分かりました。次の質問に行きたいんですけれども、取り調べではですね、拓也さんが身に覚えのないことといいますか、殺してごめんなさいと50回言えなどとですね、拷問のような取り調べを受けて、自白の強要が行われていたようなんですけれども、はい、カルロス・ゴーンさんがまた再逮捕されましてですね、日本の人質司法に世界の注目が集まっているんですけれども、この中世並みと言われる日本の司法制度、どう思われますか？
そのゴンのような権力のある人間のはね、
はい、
お金で社会に出られる。
あ、そうですね、
そうすると私たちみたいの弱者のものは、 どこに訴えればいいかって、うん、これ本当に何というかな、うん、その人権というのは、まあ、感じられないよりもやっぱりお金ある人は何でも自由させられるけど、私たちみたいのはね、もうずっとずっといつか仕立てられるかわからない、ああ そうですね、それか怖い、
はい、そうですね、
はい、
次の質問とも共通しているんですけど、まあ、日本は本当に人権後進国だなと思ってちょっと呆れているんですけども、これこれこういう理由で適切な判断をお願いしますと裁判所の、担当官にお願いする、要請行動というものがあるんですけども、うんうんうん、深川国媒のですね、裁判所要請でお母様が日本は先進国なのにと発言されていました、はい、現在の日本の司法の現状、冤罪を取り巻く実情を振り返るとですね、日本人として本当に恥ずかしくなるんですけれども、台湾はイノセンスプロジェクトなど冤罪を生まない制度作りがとても動きが進んでます。
はい、そうですね。だからぜひ日本は先進国だから、はい、その途上国の人たちに先頭を立って、うん、やっぱり人権のある国の司法を作らなければならない、
はい、
と思います。
そうですね、はい、また次の質問に行きますけれども、取り調べの拓也さんに対する取り調べのですね、一部の動画が裁判員の印象を大きく変えてしまったようなんですけども、うんうんうん、この動画がなかったら違う判断になっていたかもしれないと裁判員自身も取材で答えていましたよね、
うんうんうん、
つまり検察側に都合の良い、部分だけ、動画だけが公開されてそれが利用されたということなんですが、可視化についての お考えをお聞かせいただけますか。
なんとなく今回の可視化の問題でいろんな話題とかなったんですけど、
はい、
私の考えとしてはやっぱり可視化というのはいきなりに可視化可視化で、まあ、本当にすごいみんな論点になってくるけど、
はい、
可視化というのはそんなに簡単に人の表情それで簡単に有罪に持っていくのはあくまででも検察側になんとなく利用されるじゃないかなってその気がする、
うん、
有罪に持っていくためにわざとそれ利用されちゃったら本当に恐ろしい。
そうですね、
だったら可視化って持っていくとしたらもうちょっとしっかりしたのいろんな面、まあ、本当に有罪の人間としては必要かもしれないけどそれでやってない人間に作り上げられちゃったら本当にまあとんでもない話と思います。
あ、そうですね、桜井昌司さんがですね、もう取り調べ官にも全員IC レコードを持たせるなんていうふうにおっしゃってるんですけども、
うんうんうん、
まあ、それも一つの手だなと思うんですけども、私もラジオの編集してるんで、
うんうんうん、
編集しようと思ったらどうにでも刻めるんですよ。
できちゃうもんね、はいはい、
前後なんていうか組み合わせ順列を
ね
順番を変えることもできるし、
うんうんうん、
私が悪意を持って編集しようと思ったらそれもある程度可能だなっていう経験上、
うんうんうんうん、
そういう感じがしているので可視化っていうのは本当に管理する人もちゃんと第三者機関じゃないと難しいだろうなって気がするんですけどね。
特にこの可視化というのはやっぱりなんとなく弁護人一緒に同席して、
ね、
一問一答でそれの可視化だったら分かるけど、
はい、
いやそうじゃないと密室の中に何やられるか恐ろしいで分からない。
そうですね、
うん、だっていくらしっかりした人間でもいやこんなに叩かれちゃったらビビるから何でもはいはいはいって言うと思います。
そうですよね、お前の大事な人をどうのこうのとかね、なんかそういうふうに脅されると本当に人間ってのは弱いですからね。
だって今まではその内容とか言ってなかったけどその取り調べの最中に、
はい、
お母さん今具合悪いよって、
うん、
なんだかんだその弱いところでも突っ込まれてたじゃないかなって本人が結構焦ると思う。
そうですね、
お母は大体手紙で来るときに体調はどうか体調はどうかって必ず一筆入れてるから。
あ、そうですか。
だからその取り調べの時も知らないところでそれで言ってるじゃないかなってその本人にすごいプレッシャーは感じると思います。
はい、わかりました、またさらに次の質問に行きたいんですけれども、証拠は何もないのに有罪ということになってますね。異常な事態だと思います、はい、被害者の遺体にはですね、わいせつ行為を受けた痕跡もなく、遺体の髪の毛の中から採取された粘着テープからも遺体からも拓也さんの DNA は検出されませんでした、あるのは無理やり強要された自白のみということで、この裁判に私のような素人でもなんかおかしいなと感じる点がもう本当にたくさんあってですね、犯人は被害者を立たせたまま胸を10回刺したことになってますけども、血液は下に流れていなくて横に流れていると、ということは、まあ、横になった状態で刺したんだろうと素人でも思うんですけれども、警察検察が書いたストーリーとも言うべき殺害方法と、血痕が矛盾しているなど、疑問点も満載です、裁判を通してですね、これはおかしいだろうと怒りを感じる点は多々あったと思うんですけども、どんなところに大きな疑問を感じられましたか？
いや、疑問というのはね、日本の警察はね、私を考えてるとそういういろんな歴史とかも全て明らかにしてるなのに、日本の警察はこの人は欲しいと思ってたら、もう必ず犯人に仕立て上げる、恐ろしいのはね、もう本当に自分の自身の手柄に力を入れて、何でもかんでも犯人に作り上げるためだったら、いくらでもできると思いますよ。
そうですね、ヤクザより立ち悪いですよね。
いや、怖い怖い、なぜかこの半世紀にもなってきて、袴田さんの事件とかでち上げてても程がある、全然噛み合わないの話なのに、なぜかそれはできるかなって。
ですよね。
いや、それは考えられない。
本当に、ね、おかしいことだらけで、なんかもう本当に申し訳なくなってくるんですけどね、次の質問に行きたいと思います、証拠がないのに拓也さんがお母様に宛てた手紙が有罪の根拠にされてしまいました、この手紙をですね、私も拝見したんですけども、もっと親孝行しておけばよかったなという後悔の念を素直に綴ったものというふうに、受け止めたんですけれども、この手紙を受け取った時のこととか、教えていただけますか？
いや、普通にこの手紙来た時に確かに書いてることちんぷんかんぷんでわけわからないけど、でも気持ち的ではやっぱり私が他の事件で逮捕された後に本人が取り調べの中に私がやった私がやったってずっとそれ言い続けてるの、だから私がその私の事件に対して自分が背負いたいかなと思ってたの。私はずっとそれで感じてました。
なるほど。でもいろんな取り方ができる部分ですね。
そうですね、
だからこれが証拠になるというなんかちょっと全然わけは分からないですけどね、一体裁判官はどこを見てるのかなという感じがしてしまいます。訴因変更が行われた時点で無罪にしなければ理屈が通らないと思ってるんですけれども、一審の宇都宮地裁では2005年12月2日の午前4時頃に、茨城県日立大宮市の山林で、被害者を殺害したということになってましたが、2審の東京高裁では2005年12月1日と、午後2時38分頃栃木県内茨城県内またはそれら周辺で殺害したというふうに、大雑把な変更が加えられてしまいました。当初の警察検察の主張が辻褄が合わなくなったから変更されたというふうに思いますけれども、日時も場所も大雑把ということになって、こんなことが通用するんだったら裁判なんかありえないなと思うんですけどこの訴因変更どう思いますか？
いや、それ訴因変更が5月頃だと思うんですけど、はい、裁判官が促した時に訴因変更しませんですかって最後 の法廷で話した時に、これは何って、それで2回目の時まだ同じこと言ってる、そうすると私はちょっと疑問点があるのは、なんで裁判官が促すのって、いや、なんだか、もしかしたら無罪かなって、なんだか気持ち的は少し喜んでた、ちょっとクエスチョンマークついてる、でも8月3日有罪に持ってった時、ああなるほど、有罪持っていくために訴因変更したじゃないかって、すごい半端ない、私はね、もう怒りよりも半端ないでショックでした。
じゃあ、それで最初から道筋がつけられてたんですね、きっとね、検察と、
そうですね、決心前に2回も言われた のは、それはやっぱり有罪持っていくために、だからその判決出た時に私すごい大声で、あの NHK のマイクの前に、日本で人権あるんですかって、ね、これはおかしいよって、これは本当にインターナショナルと国際化に持っていかないとダメですよって、でも話聞いたら NHK にカットされました。やっぱり放送はできません。
そうですか、そうですね、あの今回の冤罪事件といいますか裁判でですね、あの日本が嫌いになっちゃったんじゃないかなって思いますけれども、
はい、
ちょっと呆れてますよねきっとね。
でもかえってこの事件のきっかけで、私はこの日本ではこういう国民救援会とか、あの、はい、本当に今度これからもあの冤罪の会、冤罪被害者の会のみんなの活動はね、はい、もう本当に素晴らしい。ぜひぜひこれからもあの冤罪の人たち、私たちみたいに無力の人たち、
はい、
手に伸ばしてあの助けてほしい。本当に逆に、あ、日本でも悪い面ばかりじゃなくて、こうやってあのはっきり言って、私は親戚たち、子供たち、もう本当に友達もみんな、一時的はあの見放されました、
はい、
でこの救援会の設立でやっぱり、あ、温かいところにすごい感謝してます。
あ、そうですか。あの3月2日に冤罪犠牲者の会が設立されたんですけども、あのその時ね、お母様もいらっしゃってましたけれども、はい、こんなに冤罪が多いのかとちょっと呆れるやらびっくりするやら、まあ、でもそれでも氷山の一角なんだろうなという気がするんですけどね、
はい、
あの私もあのひょんなことから事務局長に、なってしまいましたので、ちょっとこれは、ね、頑張らなきゃいけないなと思ってるんですけど、あの冤罪犠牲者の会に対して一番期待していることなんかありましたらお聞かせください。
いや、もうちょっとね、あの冤罪被害者の会は設立したのはすごいことけど、
はい、
ただ一つ感じるのはね、やっぱりあの、私たちみたいに今市事件とか浜鎌田さんの事件とか、そういう大きな事件ばっかりあの放送されてるけど、
あ、そうですね、
その見えないところにすごくあの冤罪で苦しんでる人もいっぱいいると思います、
うん、
まあ、そこまで広めていくとやっぱり人も足りないし、それは分かってるけど、やっぱりね、本当に私はね、やっぱり今市の事件が大きかったから、
うん、
結構みんな、あ、その事件がすぐ話すのは分かるけど、私他の事件でいろんな聞いてると、え、こんなことあったんだ、あんなことあったか、すごいいっぱいあったと思います。
そうですね、
はい、
あの先日、鈴鹿殺人事件という、冤罪事件がですね、あの犯人にされてしまった、加藤英二さんの、ご両親に出演していただいたんですけども
、
あ、やっぱりこう報道される事件とされない事件があるんだな
って、はいはいはい、
びっくりしましたけどね。
そうね、う
ん、逆になんかあまりこう報道されていない事件にちょっと光を当てていかないといけないなと、あの番組としては思ってるんですけどね、はい、まあ、微力ながら頑張りたいと思います。
はい、
ところでもあの最後の質問です。拓也さんが帰宅されましたら最初にごちそう何作ってあげたいですか。
台湾ってあのよく言うのはね、面白い料理はね、そうめんと豚足、
うん、
お誕生日の時必ずあのそうめんと豚足で食べるの、
はい、
それで悪いことあった時に豚足とそうめんで払い流す、
厄払い
の気が、そんな感じかな。それと台湾のあのマヨチ、マヨチというのはね、あのごま油と、
はい、
その鶏肉、うん、あと生姜たっぷり入れたのは、はい、それ台湾のね、あの家庭料理でも体に温める。
あ、そうですか。
温かい気持ちで迎えたいなって、ね、と思います。
そうですか、わかりました。一日も早くね、たくやさんと手を取り合ってね、ご飯を食べる、うん、食うようにお祈りしています。
はい、
今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。
すいません、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ本当にみんなの力貸してください。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、聞いていただきました、いかがだったでしょうか。もう一度ですね、今市事件のことをおさらいしておきたいと思いますよ。今市というのは今に市と書いて、今の市と書いて 現在の日光市なんですけどもね、2005年栃木県今市市現在の日光市で小学校1年の女児が遺体で発見された事件が今市事件です。事件から8年後勝又拓也さんが別件逮捕され、今市事件の取り調べを受け警察に自白を強要されました。あまり日本語が得意でない拓也さんにですね、殺してごめんなさいと50回言えなどと拷問のような取り調べがあったということです。2018年東京高裁は自白は信用できないとして一審判決を破棄、しかし殺害日時や場所を広げた訴因変更を認め、状況証拠で犯行を認定できるとして改めて無期懲役判決を出しました。この時の裁判はおかしいことだらけでですね、裁判の状況や資料はですねネット上にたくさんありますので、ぜひ検索してみていただきたいと思いますよ。女児の遺体から勝又さんの DNA や指紋などは一切検出されておらず、凶器などの物的証拠も全くありません。勝又さんは無罪です。勝又さんは虚偽の自白という作られたストーリーの中で罪を着せられ、そして自由を奪われていますということですね。そして、冒頭でもお伝えしました10月23日水曜日、最高裁で必ず無罪一日行動というものがあります。小学校1年生の女児を誘拐し殺害したとして事件とは全く無関係の勝又拓也さん37歳がですね、別件逮捕で犯人にでっち上げられています。勝又さんの裁判は一審二審で有罪となり、審理は今最高裁です。もしも最高裁が捜査機関に作られた事件のシナリオを見抜けなければ、勝又さんの無期懲役刑が確定してしまいます。もう後がありません。拓也さんを取り戻すためにぜひ力を貸してくださいということで一日行動がございます。11時にですね、有楽町のマリオンの前で大宣伝が行われます。有楽町マリオンのからくり時計前の広場ですね。そして13時半衆議院議員会館内で、院内集会がございます。衆議院第二議員会館の1階多目的会議室ですね。入場されたい方はロビーで入館証が配布されますので、それを受け取って入館してください。映画監督の菅正幸さんも報告いたします。そして16時にはですね、最高裁要請行動、これはですね院内集会で17人の要請団を選抜して、そして、選ばれた人が最高裁の中に入るという形になっております。この番組のですねポッドキャストのページにも、チラシの裏表を貼っておきますので、ぜひ、お時間がある方は参加してみてください。そして問い合わせ先なんですけれども、冤罪今市事件勝又拓也さんを守る会、電話番号はですね 070-4494-6116 070-4494-6116、 橋本様という方が担当されております。ぜひお力をお貸しください。さあ、そろそろお時間がなくなってまいりました。この番組は警察や検察のミスを追求していく番組ではありません。殺人事件から痴漢冤罪まで様々な形の冤罪が現在も世の中に溢れており、これらが非常に不運な一部の人たちだけに起こった特殊な事例ではないということ、そして冤罪に苦しむ被害者が全国にまだたくさんいるということを電波を通じて分かりやすくお伝えしていく番組です。番組を長く続けるためにも皆さんからの寄付を集めております。詳しくは塀の中の白い花、本当に何もやってません、塀の中の白い花、本当に何もやってませんで検索をお願いいたします。よろしくお願いいたします。